本日の聖書箇所をお読みします。新約聖書マタイによる福音書第6章9節です。マタイ第6章9節ですから、あなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。本日はこの箇所から、祈りは何でしょうか。イ・ミョング先生に命の言葉を取り継いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、祈りを通して神様がどんなお方でおられ、何をなさったのかを深く経験することができるように祈ります。今日の説教の主題は、祈りは何でしょうかです。神様を信じている人であれば、誰でも神様に祈りを捧げていると思います。ある方は朝起きてすぐ祈ったり、ある方は寝る前に祈ったり、また声を出して祈ったり、静かに祈ったり、いろいろな形として祈りを捧げています。祈りには多様な形があります。ある一つの種類だけではなく、それぞれの形があり、また定義もそれぞれ違います。このような多様な形の中で、交通的に考えられる部分があります。それを今日の御言葉を通して一緒に考えてみましょう。六章五節を読んでみましょう。六章五節。この新約聖書9ページにある六章五節を一緒に読んでみましょう。
また祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。
今日の本文の中でどんな祈りをしてはならないと教えているのでしょうか。それは、偽善者たちのように祈ってはならないということです。この偽善者たちはどんな特徴があるのでしょうか。人に見えるように街道や大通りで立って祈ることです。つまり、祈るときにそれぞれの形がありますけど、もう朝祈ったり、夜祈ったり、声を出したり、もうひれ伏して祈ったり、いろいろな形があるんですけど、その中でどんな形でも、これはしてはならないということです。それは、偽善者のような祈りです。人に見えるように祈ることです。人に見える祈りは何であるのでしょうか。なぜ、角や大通りの角で立って祈っては、ならないのでしょうか。今日も司会者によってみんなの前で祈ったんですけど、このように人々の前で祈ってはならないということでしょうか。街道で祈ることが問題ということではなく、このように人々に見えるために祈る、そのような目的が問題だと教えています。それでは、人に見えるように祈ることがなぜ問題になるのでしょうか。先ほどの古説にこのように書いています。彼らはすでに自分の報いを受けているのですと教えています。彼らがそのように角のところで、大通りの角で立てて祈った理由は、人々に見せるために祈ったことです。このように人々に見せるために祈って、人々に見せて、すでに褒めたたえられたので、彼らの報いは受けている。それで目的が達成されたということです。六章一節も読んでみましょう。六章一節です。
人に見せるために、人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと、天におられるあなた方の父から報いを受けられません。
人の前に人のに見えるように祈ることの問題は何であるのでしょうか。それはすでに自分の報いを人々から受けてあり、また天の父なる神様から報いを受けられないということです。人々に見せるために祈る、そのような問題は神様からの報いがないということです。人々から受ける報いには、しばらくの 喜びがあります。人々から認められるから喜びますね。でも問題はそれはこの世のしばらくの報いであるということです。そのようにすでに人々から報いを受けた人は神様からの報いがないので、永遠の報いがないということです。この世のしばらくの褒めたたえで喜んで終わってしまうということです。今日の本文マタイの福音書6章では人に見せる行動に対していろいろな警告が語られています。先ほど6章1節で語られて、また2節も読んでみましょう。6章2節です。
するとき偽善者たちが人に褒めてもらおうと街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。
6章2節でも施しをするときに警告が語られています。ある方が施しをするときに人々から褒めてもらうことを願って街道や大通りの前に立ってわざわざ施しをします。その姿を人々に見せますね。それで人々が褒めたたえます。いやー、この人素晴らしい、こんなに弱い人々、貧しい人々を支えるすごい人だとみんなが言います。でもそのように人の前にする目的はその人々を憐れむことではなく、自分を高ぶりにしたい、褒めてもらいたいという願いでしたことです。それで人の前にラッパを吹きます、ね、いやー、これから私はたくさんの人々を支えます、皆さん見てください、見てくださいと言っています。そのような人はすでに人々に報いを受けたということです。それで神様からの報いがないということです。また先ほど読んだ6章5節でも、祈るときに人々に見せるために祈りはすでに報いを受けたと教えています。また6章16節も読んでみましょう。6章16節です。
あなた方が断食をするときには偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしていることが人に見えるように顔をやつれさせるのです。まことにあなた方に言います、彼らはすでに自分の報いを受けているのです。
また断食するときの警告が語られています。彼らは断食するときにわざわざ人々に見せるためにもう暗い顔をしています。いや、私今もう断食してもう大変です、お腹が空いています、でももう神様のために祈ることです、もうそのようにもう苦労している、もうそのような顔を見せることです。このようにマタイの福音書6章では施しをするとき、祈るとき、断食をするときに人々に見せるためにすることを警告しています。そのすべてのところはすでに人々から報いを受けたからです。今日の本文では代表的にこの3つのことを語っていますけど、これは私たちの教会生活のすべてのことを教えています。もし私たちが何かの奉仕をするときにわざわざ人に見せるためにすることであれば、すでに人々から報いを受けたということです。何かの言葉、行動をするときに人々に見せるためにすることであれば、神様からの報いがないということであります。それで私たちが祈りを捧げるときに忘れてはならないことは、人に見せるためにするのではなく、神様に捧げる、神様に見せるためにすることであります。6章6節を読んでみましょう。6章6節です。
あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
人に見せるための祈りを警告したイエス・キリストは続いてこのように祈りなさいと教えています。あなた方が祈るときには家の奥の自分の部屋に入って戸を閉めて隠れたところで祈りなさいと教えています。戸を閉めて隠れたところで祈りなさいという意味は何であるのでしょうか。これは単純に 場所的な意味を持っていることではありません。文字通りに考えて、いやこれから祈りは戸を閉めて隠れたところでするから、もう教会で一切に祈ってはならないとか、人の前に祈ってはならないという意味ではありません。6章6節でなぜ隠れたところで祈りなさいと教えているのか、その6節の中で一番重要なことは何であるのでしょうか。それはあなたの父に祈りなさいということです。場所的に隠れたところで祈ることが重要じゃなくて、あなたの父に祈りなさいということです。でもなぜ隠れたところで祈りなさいとおっしゃったのでしょうか。その理由は私たちの弱さがあるからです。何かの人の前に祈るときに聞いている人々が気になりますね。そして聞いている人々が何か感じるような祈りをしたいというそのような誘惑があります。施しをするときも人に見せたいというそのような心の誘惑があります。奉仕をするときもそのような誘惑が私たちにあります。それで人々の前に施しをしてはならないとか、断食してはならない、祈ってはならない、奉仕してはならないという意味ではなく、そのような誘惑が私たちにあるので、そのようなことを注意しなさいということです。教会の掃除を毎週教会の皆さんが順番的にしているんですけど、もう人々に見てはならないから朝早く誰も来ない時間でしてはするべきなのか、そういう意味ではないことです。どんな時でも、どこで奉仕をしても祈っても施しをする時であっても、重要なのは人に見せるためではなく神様に捧げるためにしなさいということを教えています。今日も何回私も司会者もまた献金の時も代表祈祷があります。その時に注意しなければならないことは、人の前にではなく人に見せるために祈らないことです。人の前に祈っても神様に捧げる祈りを捧げることです。2番目に祈りに対して注意警告があります。6章7節を読んでみましょう。6章7節です。
また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのです。
祈るときに注意しなければならない2番目のことは何であるのでしょうか。異邦人のように祈ってはならないということです。異邦人はどのように祈りますか。同じ言葉をただ繰り返して祈っています。なぜ異邦人は、その当時の異邦人はそのように同じ言葉を繰り返して祈っていたのでしょうか。その理由は言葉数が多いことで聞かれると思ったからです。同じ言葉を繰り返す目的、理由はそのようにして神様が聞くと思ったからです。長くすれば、同じ言葉を繰り返すれば必ず聞くでしょうと、そのように異邦人が思って祈ったことです。それで私たちに警告しています。あなた方は異邦人のようにそのように祈ってはならない。神様の答えは時間によるものであるのか、言葉の数によるものであると思ってはならないということです。またこの言葉を私たちが誤解してはならないことがあります。いや神様の身元でもう長く祈る必要が なければもう短くして、ただ一言でもう助けてください、アメンと終われば良いのでしょうか。この意味ではなく、なぜ異邦人がそのように祈ったのかを教えています。彼らは言葉の数によって答えの確率が高くなると思ったからです。彼らの最初の目的は答えにありました。どうすれば神様が答えてくださるのか、どうすれば自分の祈りが叶えられるのか、それが彼らの目的でありました。そして工夫しました。きっと神様の身元で長く祈れば1分祈る人よりは叶えられるでしょう。30分祈る人よりは2時間祈る人の祈りが叶えられるでしょう。そのように祈ったので、同じ言葉を繰り返して祈ったことです。でもこのように祈るときに彼らは心を込めず、意味も知らずに祈る時がありました。ただ呪文のように助け助け助け、もうそのように祈る時がありま ました。イエス・キリストはそのように心を込めない祈り、ただ言葉を繰り返して、そのようになって答えの確率が高くなると思っている、そのような異邦人の祈りを警告していることです。今日の本文では、私たちがいろいろな形の祈りを捧げる中で、注意しなければならない2つを教えてくださいました。1番目は、人に見せるために祈ることを注意しました。そして2番目には、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返して祈ることを警告しました。また、その次にイエス・キリストは、このように祈ることを教えてくださいました。どのように祈っては祈ればよいのでしょうか。6章9節を読んでみましょう。6章9節を一緒に読んでみましょう。
ですから、あなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。
イエス・キリストは人々に教えてくださいました。ですから、あなた方はこう祈りなさいと教えてくださいます。まずイエス・キリストは天にいますと弟子たちに教えてくださいました。祈るときに私たちに重要なことは、私たちが今誰に祈りを捧げているのか、誰が私たちの祈りを聞いてくださるのかということです。この世の人々は、他の宗教の人々も、また信仰がない人々も、誰かに祈っています。祈りということはキリシャンである私だけのものではありません。宗教がない人々も、他の宗教を持っている人々もたくさん祈ります。特に祈りということはキリシャンである私たちだけに叶えられるものではありません。信仰が全くない人であっても、他の宗教の人々の祈りも叶えられる時があります。病気や問題の中で助けを求めて叶えられる時があります。反対に、イエス・キリストを信じている私たちの祈りが逆に叶えられない時もあります。それでは、キリシャンである私たちの祈りと他の人々の祈りの違いは何であるのでしょうか。それは答え、叶えられることによるのではなくて、何かの形式なものではなく、私たちのキリシャンの祈りと他の人々の祈りの違いは、その祈りを誰が聞いているのか、私たちは誰に祈っているのかの違いがあります。ある方は山に向けて祈りますね。ある方は太陽に向かって祈ります。ある方は知らない神々に祈る時もあります。でも私たちは生きておられる神様、イエス・キリストの身元で、イエス・キリストの御名によって祈りを捧げています。それがイエス・キリストを信じる私たちと他の人々の違いであります。それでは、私たちの祈りを聞いてくださる神様はどんなお方でおられるのでしょうか。イエス・キリストはおっしゃいました。天にいますとおっしゃいました。天におられるということはどういう意味であるのでしょうか。これは場所的な意味ではありません。私たちの目に見える空のどこかで神様がおられる、このような場所的な意味ではなく、神様が天におられるということは、神様の力、神様の権威を意味しています。全能なる神様、力を持って全世界を創造して救ってくださる神様、その意味を持っています。神様はイスラエルの人々をエジプトから救い出し、アラノで40年間守ってくださり、約束の地に導いてくださいました。そしてイエス・キリストによって私たちの罪を許してくださり、永遠の命を与えてくださいました。そのような神様の力、神様の御業を意味している天におられるということです。このように、まず私たちが祈るときに、私たちは今誰に祈っているのか、私たちの祈りを聞いてくださる神様はどんなお方でおられるのか、それを考えなければならないことです。私たちはただ壁に向かって 話していることではありません。空で虚しい言葉を話していることではありません。今も生きておられ、全世界を治めておられる神様の身元で祈りを捧げていることです。このように天におられる神様、全世界を治める力を持っておられる神様はまたどんなお方だと教えているのでしょうか。天にいます私たちの父よと教えています。全世界を創造して治めておられる神様が私たちの父だと教えています。もちろんある方にとって父という意味が厳しくて怖い存在と思われる方もおられます。でも父なる神様という意味は聖書でどのように語られているのでしょうか。6章6節を読んでみましょう。6章6節を読んでみましょう。
あなた方が祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
6節で隠れたところにおられるあなたの父と教えています。そして隠れたところで私たちのことを見ておられると教えています。これはどういう意味であるのでしょうか。神様の身元で私たちのすべてが現れるということです。私たちは時には自分の姿を人々に隠す時があります。綺麗な言葉を使って自分の動機や目的を隠す時があります。本当の心はそうではないのに、もう綺麗な言葉で話す時があります。しかし神様の身元にはそのようにはならないということです。なぜでしょうか。神様がすべての私たちの心をご存知でおられるからです。どんなに隠しても隠しても神様の身元にはすべてが現れます。また神様は私たちのすべての心、痛みや悲しみもご存知でおられます。今日々の歩みの中でどれほど辛い思いを持っているのか、悲しんでいるのか、神様はすべてをご存知でおられます。皆さん、心が辛い時に誰かが私たちの話を聞いてくださるだけでも癒される時があります。世の中で自分の痛みは誰も知らない、私は一人だと、孤独だと、寂しいだと思う時がありますけど、誰かが私の話を聞いてくださればそれでも大きな力になります。神様はそのように私たちのすべての心を知っておられます。神様は私たちのすべてを知ってご存知でおられることは、時には恐れでもありますけど、慰めでもあります。すべてが現れるので、怖いという感じもありますけど、すべてを知っておられる神様が私たちと共におられることで癒されることです。神様、ご存知でしょう。ご存知でしょう。このような私の痛み、ご存知でしょう。どれほど悲しんでいるのか、神様ご存知でしょう。そのように神様がすべてを知っておられることです。私は個人的に本当に悲しい時には言葉の数が逆に少なくなります。ただ一言だけですね。神様、神様、神様、その言葉だけ表すしかできない時もあります。でも神様だけ呼ぶその祈りでも神様がすべてをご存じでおられることです。今どれほど悲しんでいるのか、この一言でも神様が知っていることです。神様は単純に私たちの心を知っておられて終わるのでしょうか。知っておられる神様が何をなさるのでしょうか。6節の最後にこのように書いています。隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。神様が報いてくださるということです。ただ知って終わるのではなく、悲しんでいる苦しんでいる私たちを導いてくださり守ってくださるということです。 時には私たちの人生の歩みの中では忍耐が必要です。話したいことはたくさんあっても言えない時があります。ただ待ちながら忍耐しなければならない時もあります。しかしそのような全ての時間を神様はご存知でおられます。そして必ず報いてくださるということです。私たちの父である神様が子供である私たちの叫び声を、その心を知っておられ報いてくださるということです。6章4節を読んでみましょう。6章4節です。
あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。
施しをすることも同じであります。神様が隠れたところで全てを見ていることです。単純に人々がわからないように施しすればよいのか、そうではありません。神様は私たちの全ての動機や目的や意図をご存じでおられることです。今どんな心を持って施しをしているのか、人々がわからなくても神様の身元で全てが現れるということです。そしてそれを報いてくださるということです。6章18節も読んでみましょう。6章18節です。6章18節を読んでみましょう。
それは断食していることが人にではなく隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。
断食することも同じくイエス・キリストはおっしゃいました。人に見せるために断食することを警告しました。同じように隠れたところで見ておられる神様の身元で断食しなさいということです。これは施し、祈り、断食だけではありません。私たちのすべての信仰生活、信仰の歩みに適用されることです。何かの奉仕、何かの献金、何かの祈り、何かをするときに人々に見せるためにしてはならないということです。神様に見せるために、私たちの心や動機がどこにあるのか聖書は聞いていることです。そして神様の身元で神様に捧げるすべての歩みを神様が必ず報いてくださるということです。人々が私の奉仕を見てくれない、私の献身を見てくれないときはもう残念だと思うときもありますけど、私たちにとって一番重要なのは神様が見ておられる、隠れたところで全てをご存じでおられる、その神様が見ていることを信じて歩むことであります。また神様はどんなお方でおられるのでしょうか。6章8節を読んでみましょう。6章8節を一緒に読んでみましょう。
ですから彼らと同じようにしてはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるのです。
イエス・キリストは異邦人のように祈ってはならないとおっしゃいました。なぜでしょうか。彼らは言葉の数が多いことで聞かれると思っているからです。私たちはそのように祈ってはならないということです。なぜでしょうか。聖書にこのように語られています。あなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるから。私たちが何かを神様助けてください、導いてください、守ってください、そのように祈る前に、これをあげてくださいと祈る前に、神様は私たちに何が必要であるのかご存知でおられるということです。私たちの祈りを聞いてくださる神様は隠れたところで全てをご存知でおられる神様です。言葉で出す前から、心で求める前から、すでにそれが必要であることをご存知でおられます。6章30節から32節を読んでみましょう。6章30節から32節を一緒に読んでみましょう。6章30節から32節です。
今日会っても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、 あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。
神様が私たちの必要をご存じでおられるということはどういう意味であるのでしょうか。それは知っておられる神様が私たちを責任を取ってくださるということです。イエス・キリストはおっしゃいました。空の鳥を見なさい、また野の花を見なさいと、花を見てくださいと。それより私たちがどれほど貴重な存在であるのか。イエス・キリストはおっしゃいました。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと心配しないでくださいと。なぜでしょうか。神様が、私たちの父なる神様が何が私たちに必要であるのか、すべてをご存じでおられるからです。そのような祈りは異邦人の祈りだとイエス・キリストはおっしゃいました。しかしながらもキリストさんであるイエス・キリストを信じている私たちも同じことを心配する時があります。お金のことや未来のことや、どうすればよいのか、異邦人のように祈る時があります。でもイエス・キリストははっきりおっしゃいました。そのようなことはすでに神様は知っておられ、その責任を取っておられるから、あなた方は心配しないで祈りなさいと教えています。愛する皆さん、神様、私たちの祈りを聞いてくださる神様は天と地を創造した神様で、全能なるお方です。今も全世界を治めておられる神様です。その神様が私たちの父なる神様です。私たちのお父さんでおられます。そのお父さんを信じて信頼して祈ることです。それで祈るときに本当に重要なのは、私たちの祈りを聞いてくださるその方がどんなお方でおられるのか、何をなさることができるのか、それを理解する、それを信じて信頼することです。私たちの祈りはただただ自分の願いが叶えられることを求めて祈ることだけではありません。何を食べるのか、何を着ようか、祈ってはならないということです。なぜそのようにおっしゃっているのでしょうか。神様が必要なものを全部知っておられ、責任を取って守ってくださるからです。6章11節を読んでみましょう。6章11節を一緒に読んでみましょう。
私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。
でもこの箇所ではまたこのように祈りなさいと教えていますね。私たちの日ごとの糧を今日も与えてください。私たちの必要をすべてご存じでおられる神様の身元で日ごとの糧を求めなさいと教えています。なぜ必要なものを全部ご存じでおられる神様の身元でそのように祈ることでしょうか。これは2つのことを重要に教えています。1番目は信頼という意味を教えています。時には私たちはいつも未来のことで、また現実のことで心配して祈る時があります。今すぐ持っているものがあるのにかかわらず、1年後のことで、10年後のことで心配する時があります。今持っていることで感謝を捧げるより、いや明日はどうなる、来月はどうなる、1年後はどうなる、10年後にはどうなると思う時があります。イエス・キリストが教えているのは日ごとの糧です。未来の不安心配を神様に委ねて信頼して祈りなさいということです。神様が私たちの道を責任を持って守ってくださる、導いてくださることを信頼して祈りなさいということです。2番目に神様との交わりの意味として祈りなさいと教えています。神様は何が私たちに必要で あるのかご存じでおられます。また私たちの報いてくださる方でおられます。それでもイエス・キリストは日ごとの糧のために祈りなさいと教えています。なぜでしょうか。祈りは神様との交わりの時間であるからです。必要なものを神様に求めることはただただ神様との交わりの時間を持つことです。何かが必要であるから叶えられることを求めて祈ることよりその時間自体が神様との豊かな交わりであります。またその祈りの時間を通して神様がどんなお方でおられるのか何をなさるのかを学ぶことです。このように祈りを通して神様が今日も私を守ってくださり導いてくださることを経験することです。最後に私たちが人に見せる祈りではなく神様に見せる祈りをどうすればよいのか考えてみたいと思います。6章33節を読んでみましょう。6章33節です。
まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。
どうすれば私たちは人に見せるのではなく神様に捧げる祈り、献金、奉仕、断食することができるのでしょうか。それは明確な目的を持つことで可能であります。どんな目的であるのでしょうか。神の国と神の義を求めることです。このような目的のために祈りなさい。神様の国のために、神様の義のために祈りなさい。神様の国と義のために奉仕して献金して主に従いなさいと教えていることです。そのような明確な目的を立てたときに人に見せたいという誘惑から離れて神様に喜ばれる道を歩むことができます。6章10節を読んでみましょう。6章10節です。
御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。
神様の知性が治めておられる神様の力が私たちのすべての歩みの中で現れることです。教会だけではなく皆さんの家庭の中で、皆さんの職場の中で、皆さんが属しているすべてのグループの中で神様の御国、神様の義が現れることです。このような目的を持って歩むときに私たちは人々に見せたいという誘惑から超えて神様に従うことができます。愛する皆さん、皆さんは今どんな祈りを神様に捧げているのでしょうか。祈りは神様に捧げることです。祈りは神様に信頼することです。祈りは神様がどんなお方でおられ何をなさるのかを見て信じて経験して歩むことであります。祈りは神様の御国とその御心が叶えられることを求めて捧げることです。祈りは私たちの必要なものを全部しておられ支えてくださり責任を持って導いてくださるその神様の御業を経験することであります。私たちのすべての祈りが、個人的な祈り、また教会共同体の祈りが、すべてが神様に捧げ、神様に見せるために捧げる歩みになるように祈ります。アメン。一緒に祈りましょう。愛する天の父なる神様、今日の御言葉を通して祈りについて学びました。人に見せるために祈ってはならない。異邦人のように言葉の数が多くなったら聞かれると思ってはならないと教えてくださいました。そして天にいます父なる神様に祈ることを教えられました。私たちの祈りを聞いてくださる方は天におられる、全世界を治めておられる、今も私たちを守ってくださり導いてくださる父なる神様だということを学びました。神様、これから祈るときに その神様を経験して、神様がどんなお方であるのか、ますます深く豊かに示されて、交わりを持ちながら神様に祈ることができるように、私たち一人一人、また教会の歩みを主が守ってください。感謝し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。